皆さんご機嫌いかがですか。30代の3人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババと
バッキーです。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、前回予告しました通り、今回は週末作戦会議室第3の男ガッキーが来てくれています。
はい、どうも、お久しぶりでございます。
はい、ということでね、3人の収録会ということなんですけど ね、
そうですね、
前も予告したんですけど、ガッキーといえばね、漫画を紹介すると、漫画リサーチャー、ね、漫画読みというね、人種なんで、今日もね漫画を紹介してくれるということで、
思っていたんですけれどもね。
今
日は漫画はね、紹介せずにね、この週末作戦会議室に何が足りてないのかと。
何が足りてないか。
それをちゃんと考えました。
お、なるほど。
はい。
足りてない成分。
皆さんね、そうそう、佐藤さんも馬場さんも、ネットフリックスやら、アマプラやらも、金かかるもんばっか、嫌がってっていう感じでね、無料で見れるものがあるじゃないかと。
無料で見れるものがあるのかと。
君たちは何を見てきた、はい、あなたたちは 何歳ですか?30 後半でしょ
?30 後半。
テレビ世代じゃないですか。テレビっ子じゃないですか。
なるほど。
このポッドキャストはね、ほとんども地上波ドラマを言っていない。
なるほど。なるほど。
それにちょっと嫌気ではないですね。一石投じようと思いまして。
はい、なるほど。じゃ今日はテレビドラマを熱く語っていただけるということで。
そうですね、はい、
わかりました。じゃあ本編、今日は楽器によるテレビドラマ会ということで、ぜひ、本編も熱く語っていきましょう。よろしくお願いします。ということで、じゃあ今日も会議を始めていきましょう。今日のテーマは、
はい、はい、今日は、地上波ドラマを見ましょうの会です。
はい、ありがとうございます。
ざっくり地上波ドラマな、それともなんかこの地上波ドラマがおすすめとかあるんですか？
ざっくりと言いますか、まあそうですね、TBS の日曜9時、
うん、ほう日曜劇場、
日曜劇場、あれはもう絶対裏切らないですね。
日曜劇場は裏切らない。
日曜劇場は裏切らないですね。もうあれはまあ今日も一個、今回は夏ドラマではなくて春ドラマですね。
なるほどね、
シーズン前のやつですね。
シーズン前の、
はいはい、一応完結したやつを紹介するっていう感じになるんですけど、
ちなみに一つ言っておきますけど、
はい、
日曜劇場、ちょっと前に VIVANT がね大ヒットしたじゃないですか。
あ、しましたね、まあ、はい、
ババさんは VIVANT ボロカス言ってましたよ。
リバンこそね、これで取り上げそうな感じかなと思ってたんですけどね、考察のしがいもあるような。
リバンはね、ちょっと高齢者に媚びすぎてる、あれは
と馬場さんはおっしゃってと
赤飯の下りらへんはなんか高齢者に媚びすぎている。
あら、そうなんですね、
と意味不明の発言を繰り返しており。
いやいやね、偏ってますからこのポッドキャスト、本当。思想系ポッドキャスターのバーバ
ー、すいません、
わず嫌い系ポッドキャスターの佐藤と。
なるほど、
ね、あるんでね、今日はね、はいはい、ちょっとね、まあ先ほども言いましたが、春ドラマですね、一期シーズン前のものを今日は5つ、
素晴らしい、
ね、短時間にで、まあ、紹介一個一個はまあ軽くになるんですけど、紹介していきたいと思います。で、全てね、まあ、さっきアマプラとかネットフリックスとか言っちゃいましたが、全て、まあ、ネットフリックスとかで見れるようになってますんで、
ありがたい、
は
い、
遅れてね、
もしもねこの中でね興味があるものがあれば、まあ、それネットフリックスやらディズニープラスアマプラで見ていただいたら、アマプラはなかったかもしれないですね。
まあ、そういう配信でやって、はい、
配信でも
追いかけられるという、追いかけられるになりましたね、はい
はい、そうですね、はい、ということで早速いきましょうか。
はいはい、お願いします。
ね、ざっくり先にタイトルを全部言いますね。
おお、
はい、
見てるやつあるかもしれんしね、ババさんと俺が、ね、はい、うん、ひょっとしたら、
まあ、1本目はさっき言った TBS の日曜劇場ですね。
はいはい、
アンチヒーローという作品ですね。
アンチヒーロー、はい。
アンチヒーロー。あるわ、
うん、アンチヒーローは見てましたね。
あ、もう見てまる人が。
アンチヒーローは見てました。
はい。で、あと4本。これは何やったかな。ディスティニーという。 ドラマですね。こ
で
れ
す
は多
ね。
分テレ朝やったかな。
テレ朝。
はい。で、あとは、おいハンサム2。
ああ、おいハンサムシリーズ。
そうですね。おいハンサムシリーズ。これも有名かな。で、あとは、滅相もない。で、あとは、季節のない街。これ実は、ディズニープラスで確か、2023年に配信されてて、それを地上波でやり直したっていうようなドラマになってます。
なるほど。
まあ、今日はこの5つを簡単に紹介しようかなと思ってるんですけれども、どうです
まあ、ガ
か？
ッキーの感想も含まれながらね。
そうですね。SPS も踏まえながらいきたいと思います。
お願い
どう
し
でし
ます。
ょう？どれからっていうのはありますか？
もう僕は気になってたのは季節のない街をずっと気になっ
ああ、
てて、
おお、はい。
興味がある。その中で、アンチヒロは見たので、
アンチ
季
ヒ
節
ロ
の
み
ない
たいな。
街はは
い
ちょっ
はい
と
はい。
見たいなと思って
な
て、
るほど。
ちょっと評価を聞きたいです。
わかりました。では、私の中で週末作戦プロモートスコアですかね。が低い順に紹介します。
低い順に。今
流
のお話
れがあっ
何や
た
っ
ね。
て。
ちょっとね、季節のない街はね、最後に持ってこようかなと思ってた
あ、
ん
一
で。
番高いってこと？つまり。
そうなんです。はい。
なるほど。
へえ。もうじゃあ低い順にお願いし
はい。低
ます。
い順に行きます。では、ディスティニーですね、これ。
ディスティニー。
ディスティニー。これは、キャストが石原さとみ、亀梨和也、田中みな実など。
あかんやん、それ。あかん。
え、
俺
そう
も
なの？
無理なやつやわ、これ。
あ、そうですか。
恋愛のやつやろ？
恋愛は、まあ恋愛は入るんですけど、基本的にはサスペンス恋愛っていうジ
そう
ャ
な
ン
ん
ル
や。
です。はい。まあ、簡単に概要を言うとしましたら、まあそうですね、法廷ものです、基本的に。主人公は検事になります。はい。検事になってて、まあそこでのお話になるんですけど、まあ週末作戦、SPS ですね。SPS としては、0.5段階。
0.5刻みの、
0.5刻みの、はい。
5段階評価。
2.5ですね。
ああ、2.5。
3を上げようかなと思ったんですけど、3は上げれんかなっ
低
ていう
め
と
で
ころ。
すね。
はい。
低めですな。
これね、途中まではね、面白かったんですよ。はい。途中までは面白くて、だんだんだんだん、回を追うごとに内容は尻すぼみになっていくというような。まあ、ミステリーの最初の大風呂敷広げで、あ、これからどうなっていくんやろうっていうところが、え、あ、そうな、はあ、はあ、はあ、ぐらいの感じで、どんどん尻すぼみになっていくと。
つかみは良かったのに。
そうなんですよ。恋愛ドラマなんかなっていう雰囲気があったんですけど、そこからミステリー感がすごい強めに出てて、最初は気になる感じ、展開気になるんですけど、で、まあ、一番やっぱ、3を上げようかなと思ってたところから2.5になった理由としては最終回。最終回で伏線を回収しなきゃならんからっていうのはわかるんですけど、雑に回収しすぎという流れですね。そこがありまして。まあ、これネタバレになるかそこまで言わないんですけど、まあ、まあ、1話でも結構話進むから言っちゃうと、キャストの中の田中みな実がいるんですけど、これ同級生なんですね。石原さとみ。あ、すいません。話の流れちゃんと言った方がいいんですかね。
そうですな。
教えてください。
軽
そう
く
で
お
す
願い
ね。
します。
まあ、石原さとみが検事で、お父さんも検事なんですね。で、そのお父さんが、自殺してしまうと。石原さとみが学生時代の時にが、自殺してしまうという流れがあって、その自殺した流れに背後に何があったのかっていうのを探りながら、自身も、父の姿に憧れて検事になっていくというお話です。で、その石原さとみが、まあ、大学で法学を学んでいる時に出会ったのが、亀梨和也とか、田中みな実、宮沢エマ、矢本悠馬の仲良し5人組みたいな。のがいるんですけど、まあ、その亀梨和也が、まあ、ヒロインの相手役にはなってくるんですが、そこでのパパ、亀梨父が、まあ、自分の石原さとみの父の自殺に関係しているという流れになってきます。で、その、まあ、学生時代の時に、その怪しい関係という、お互いの父同士が事件に関係しているというのを田中みな実が気づいて、最終的にはまあ死んじゃうんですね。死んじゃうんですけど、まあ、ここが結構謎のまま死んでいくんですよ。なんでこの死ななきゃいけなかったのかっていうところがあるんですけど、
田中みな
田
実
中
さ
み
ん
なみ
が。
が、はい。で、 まあ見ていってなんかわかるんかなと思ったら、途中でまあなんとなくわかるんですけど、なんか全然つながらないんですよね。死ん
ああ、
だ理由が。
筋が。
うん。筋がつながらんくて、もうなんか、ホラーです、もはや。もう心理描写がホラーになってる感じです。
なるほど。
え、なんでっていう感じであって、
なるほど。
もう
クエスチ
一
ョン
コ
が。
マのホラー感が強いから、逆になんか面白くなったかなっていう感じでしたね。うん。
ああ、もう
で、まあ
突っ込み
どう
な
して
がらち
も、
ょっと見ちゃう感
こう
じ
見
だ。
ちゃう感じです。
ああ、なるほど。
で、まあ、司法ものはもうアンチヒーローが、
まあ、今回は
ね、
ね。
今期あったっていうのもあって、比較対象として適切かどうかっていうのは、まあ、さておきはあるんですけれども、期待する要素としてはアンチヒーローの方が高くて、まあそうですね。まあ評価としてはそのように落ちてしまったと。
なるほど。2.5点でし
はい、
たと
2
い
点
う
5
こと
点。
で。
あえてまあいい点を挙げるとしたら、主題歌とかを含めて BGM ですね。それは音楽が良かったなっていうところはありますね。あとまあ石原さとみのショートカットが可愛いっていう。それを見るためだけのドラマかなっていう気が
それ
し
を
ますね。
めでる
はい、
感じ
め
な
で
ん
るためのドラマって感じです。
だ。ああ、なるほど
はい、
な。
どうでしょう。見たくなりましたか？
いやー、まあ SPS2.5 でその評価やとなかなか厳しいもんがあ
そう
る
で
の
す
か
よ
な。
ね。
あれちゃん途中で脚本変わったんじゃない？なん
いや、そういう
か、
わけではないと思
違うの？
います。うん、もともとこんなもんなんやろうなっていう感じはしますね。
なるほど。な
ちょっ
る
と
ほ
なん
ど
かそ
ね。
の最初だけ期待してしまった分、最後まで見たがみたいな感じですね。
なるほど。
いや、途中までは面白いですよ。3.5ぐらいはあると思う作品でした。
途中までは。
はい。どんどん下がっていくような感じ。
佐
と
藤さん、あ
いう
れで
感
す
じ
よ
です
ね。
ね。
この話を聞くと、やっぱドラマじゃないよなって思いますよね。我々そうやねん がドラ
な。
マ見たくなるようなプレゼンが今日あるんじゃないかと思ってましたけど、はい。
ああ、
この
そうです
話
よ
を
ね。
聞くとね。 まだもう、やっぱ俺らまたそうドラマを紹介していこうってちょっとならんな、それやと
わかりました。じゃあ、ちょっと、おいハンサムを次言おうかと思ってたんですけ
な。
ど、
おい、ハンサムが次に来るんや。4位なんや。
4位ですね。おいハンサムは知ってます？おいハンサム2なんですけど、今シリーズなんですね。まあ、なので、まあ人気作ということです。映画化もされますし、次。これはまあ、吉田鋼太郎がパパで、ママがめぐみ。で、3人娘。木南晴夏、佐久間由衣、武田玲奈という家族。伊藤さんっていうんですけど、伊藤家の、日常生活を見ながら、くすりと笑うような。まあ、ギャグですね。コメディですね。
コメ
完
ディ、
全。うん。で、まあ、私は1も見ていて、っていうところもあるので、SPS としては、まあ、3.5かな。
おお、一気に上がりました。2.5から3.5ま
はい。
で。
というのがありましたね。まあ、シーズン1を見てるからっていうのもありますね。うん、シーズン1は4.0ぐらいあるんですけど、
おお、なるほど。
はい。という感じで、まあ、なんでしょう、コメディなんで内容としては、まあ、ないってわけじゃないんですけれども、まあ、基本、そうですね、日常とご飯を通して、最後、吉田鋼太郎パパが、すごいイケメンな顔でいいことを言うと。それに対して、娘たちが、何言ってんの、ハンサムでっていうので終わるっていうのが大体流れ。っ
なるほど。
ていうドラマ。まあ、そこのあたり、その流れが、まあ、締めになるんですけど、私はそこのシーンが好きで、いい顔で、まあ、言うことを、まあ、ハンサムで、いい顔っていうのをハンサムって言ってて、そこがタイトルのおいハンサムになるんですけど、まあ、その流れが好きだったっていうのはあるんですけど、シーズン2はね、そのシーンがね、圧倒的に少ないです。全何話あるのかわかんないんですけど、全8話あるんですけど、多分半分もないですね。その最後に。何言ってんの？ハンサムでっていうのがあるんですけど、それがないんですよ。だからちょっとそこが下がる原点に
なな
る。
るほど。そのシーンないだけでもそんなポイント下がるん
そうなんですよ。ただまあこれ、なんでしょうね。その明らかにそのギャグがあって、ツッコミがあっての笑いじゃなくて、
や。
日常会話でのなんかちょっとした面白さ。
なるほ
だから
どね。
会話のセンスですね。そこが
なる
結
ほど。
構光る部分があるんで、おすすめですね。
それじゃ理解できへんと、もうなんかセンスない
そう
み
です、そう
た
です。はい。例えば、武田玲奈の会社の先輩が、まあ、おっぱい大きいんですけど、なんかいつも形が悪くて、武田玲奈は心の中でいつも、イーブラ教えますね、今度って常に言ってる。で、一切教えてないっていう 流れとかがあって、まあ、それ、シーズン1からずっとあるんですけど、まあ、それも面白かったりとか。
あなたは下品なんだよ。
いや、下品で。これ、一例ですよ。
一例
です。はい。キャストの中には、そうですね、浜県、浜野健太、わかります？
わかるわかる。
が、はい、出てて、浜県が、まあ、いい味出してて面白いんですよね。
なるほどね。
はい。自分の日常、まあ、日常とはちょっと違うかもしれないですけど、はい。まあ、そういうのがね、そう、ま
あ、流れってさ、やっぱ家族っていうコミュニティでさ、楽しくご飯を食べて、うふふみたいなさ、のがほら、そういう呪いみたいなのが描かれることが多いじゃない？なんかこの、家族で仲良くみたいなのは、はい、なんかそういうなんか、縛りみたいなやつで、そこからなんかいかに脱するかとかさ、なんか毒親からいかに脱するかみたいな。
出た、思想系が出ましたね。メッセージがない
と。時代の流れで話をしてるのよ。
思想がないと。
多分ね、あなた方はね、もうそういうのに取り憑かれすぎてますよ。リラックスして、何も考えずにちょっとくすぎて笑うという。精神的なリラックスをね、
俺はだいたい肩に力入ってずっといてるから
そう、リラックスをするためにオイハンさんは処方箋としては適切かもしれないですね。
そうやな、それはあるかもしれない。
全然関係ない話で今オイハンサムの中で聞いた話でビビッときたやつがあるけど、
はい、
昔さ、ハンサムスーツっていう映画あったの知って
る？ああ、つかじのやつですよね。
そう、つかじが主演で、つかじが
谷原章介が。
知ってんなよ。ハンサムスーツを手に入れると、谷原章介に変身するやつやねんけど、
はいはい、
僕、初デートでそれ見に行ったんですよね。
え、あの人と？
そう、25歳ぐらいの時に。なんかすげえ懐かしいなって今気持ちになった。はい。そういう話。
あ、でも、どうでもいい、いいチョイスじゃないですか。スリと、スリでもないか、ちゃんと笑えるような。
はい、今、ふと、今、それを。
なるほど。あ、じゃあちょっと馬場さんにはトラウマが想起されて
トラウマない。なるほど。
あ、でも映画もね、今度やるみたい
な。やるらしいな。
映画通のね、お二人としては、ぜひ見に行っていただいて。うん、
そうな。
でもないんかな。私も映画は多分見ないですね。そうな。映画じゃないんですよね、これ。
多分俺もそう思う、うん。そのドラマの良さって多分、その、
そうなんですよ。映画作るぐらいだったらシーズン3作ってくれっていうふうに思うんで。っていうところですかね。
なるほど。なるほど。
で、ね、3位ですか、3位というか、まあ、極作品しかないんですけど、
はいはい、
次に入ってくるのが、迷うんですけど、アンチヒーローですかね。
おお、アンチヒーローが3位。
アンチヒーローは 4.0 ですね。
おお、でも今回、はい、ガッキーは大体初めて 1.5 とかをつけてたからさ、SPS
あれはね、本当におすすめするべきではなかったですね。なんで言ってんねやろっていう風な感じ。もうやっぱ事前準備しないと、やっぱああいうこと言っちゃうんですよね。
でももう、レベル、4位でももう、レベル 3.5 とかやから、今回評価が全部高いなと
思ってますけど、ね。そうですね。基本的に割とね、1話は見るんですよ、割といろんなドラマ。
ああ、なるほどね。
1話切りとか2話切りとかしていって、はいはい、最後まで見たのが5作品やったっていう感じですね。
はい。
アンチヒーローはね、もう、まあもう、佐藤さんを見られてるということなんですけど、まあ、日曜劇場なんでね、やっぱりもう、裏切ることはない。さすがっていう感じですね。というところです。で、まあそうですね、主人公は、まあ、殺人犯も無罪にしちゃうような、まさにタイトル通りのアンチヒーローっていうような作品なんですけど、まあ、なんですかね、その、長谷川博己演じる秋住という弁護士がいるんですけども、はい、その人を通して正義って何なんだろうっていうのを問いかける作品かなっていうのが簡単なあらすじですね。はいはい、あらすじでもないですね、テーマですね。で、まあ、あらすじとしては一つの冤罪事件を、軸に物語が進んでいくものになります。で、まあ、最初に言いましたけど、弁護士っていう話なんで、まあ、司法もののドラマになるんですけど、司法ものって割と、なんでしょうね、1話完結、まあ、最初に大きいテーマみたいなのはあると思うんですけど、1話完結系の話が多いと思うんです。うん、中でも、このアンチヒーローは、まあ、それぞれの話は、別件の話はあるんですけど、最初にある冤罪事件を軸って言ってましたけど、その、それとは関係ないように見えて、実は関係があるような事件っていう風になってて、まあ、なんて言うんでしょう、12話あるんですけど、12話すべてで、がつながって複雑な、12話までなかったか、やったかな。まあ、すべての話通じて、まあ、 複雑な構造になったお話かなというふうに私は思いました。で、まあ、役者の演技力ですね。やっぱ日曜劇場っていうところもあって、役者の演技力も高いなっていうところもあって、まあ、緊迫感もあって、最後までどう話転ぶか分からんっていうところがあったので、まあ、SPS は4かなっていうところですね。
うん、なるほど。いや、アンチヒーロー、僕、まあ、面白かったと思いますけどね。
最終
全
回
部
の
見た
ね、
の？俺、全部見たよ。
全部見たんだ。
全部見た。
めげずに、途中で投げ出さずに見れ
投
まし
げ
た
出
か？
さずね。まあ、日曜劇場って、結構エンターテインメント振ってるから、まあ、それなり見れちゃうよね。
そうですね。
クリフハンガーというか、次どうなるんやろうってちゃんと引きを作るし、
そうですね。そういうのはありますね。
うまいし、
これね、最終回も結構、なんて言うんでしょう。大概なんか、割と最終話で、評価がガッと下がっていくっていう作品って多いと思うんですよ。ドラマって、テレビドラマって。でもこれは締め方もよ、結構いいなと思ってて。まあ、
まあ、
ネタバ
僕、
レ、はい。
あ、ど
どうう ぞどう
ぞどうぞ。
ぞ。先
いや、
どうぞ。
僕、野村萬斎さんがちょっとやりすぎかなと思いまして。
まあちょっ
日
と、
曜劇場の演技ってやりすぎてなんぼじゃないっ
まあ、
す。
やりすぎてなんぼやし、プロデューサーさんっていうか、まあ、演出家の人が、あれですよ、ビバンもやってた人で、だから、
じゃあちょっと
ま
私の方に話戻し
あ、
て。
すいません、ちょっとあれですけど、野 村
ネ
萬
タバ
斎
レ
さ
に
ん
はあ
の、
るんですけど、まあそうですね、最終話で、まあ、野村萬斎やっつけるっていうのはあ
じゃ
るんですけど、ネタバ
あ、まあ、わ
レ
か
で。
るもんね、
まあ、
それはね。
そうですね、ストーリー的にね。まあ、その、冤罪事件を軸にしてるっていうところがあるって言ってたと思うんですけど、その冤罪は晴れるんですね、やはり。ストーリー的に多分それはもう多分予測がつく、1話目ぐらいからまあ予測がついていくんですけど、冤罪は晴れるんですけど、じゃあ真犯人はっていう。っ
まあそうね。
ていうのがあるって、そこは結局明かされないんですね。
おう。
テーマ
そ
とし
れ
ては、
は、はい、どうぞ。
どうでしょ
あ、
う。まあ、
どう
テー
ぞ
マと
どう
し
ぞ。
て、そのまあ、冤罪に焦点絞ってるっていうのもあって、最終話の締め方としてはありやなっていう私は思いましたね。
僕もあれはいいなと、潔いなと思いましたけどね。あそこで真犯人がどうのっつったら、ちょっと作劇が過ぎるなと思っていて。あれは正義とは何かを語るにあたって、冤罪を晴らすということで、まあ、ある種正義の暴走と正義とは何か問いかけるみたいなところを描いていくのが、ちゃんと軸になってるからいい
そう
か
です
なと思っ
ね。
たんで、真犯人どうのっていうのは、真実の探求はあの作品とはちょっとずれてくるところかなと思いました。
ありがとうございます。同意いただきましてありがとうございます。
いいことと思いま
ち
す
な
け
み
ど
に、
ね。
佐藤さんの SPS はつけるとすれば。
3.5かな。
ああ、高くはないですね。
まあ、いやいや、高いよ、高い。3.5で
3.5
十
は
分
高いん
よ。
ですか？大体もう、あれじゃないですか。ここで紹介するのは3.5ぐらいしかなくないですか？
4、なかなか私つけられないですね。
あ、そうなんですか。
3.5がもう十分合格点っていう感じで。
そこからさらに何か
なんか
光るものがなけ
光
れ
るメ
ば、
ッセージとかそういうのかなん
ああ、
か。
なるほど。墨濁りは4.0でしたね、確か。
炭濁りはもう最高の漫画ですから。
わ かります。なるほど。まあ、こんなもんにしときますか。
そう
まあ、
ね。ま
最
だ。
後の方でね、その、秋津美さん、長谷川博己演じる秋津美弁護士の、弟子というか、その事務所に働く北村匠海がいるんですけど、そこが、まあ、1話目と同じセリフを言うんですね。秋津美弁護士が言ったセリフと。そうです、そうです。その顔で言うんですよ。そう。そこがね、やっぱ新たなアンチヒーローが誕生するっ
誕
てい
生
う
す
と
る
ころ
と。
があって、なんでしょうね。なんかマーベル作品的ななんか、ノリを感じてしまったというか
めっちゃ語彙力ない感じやな。
ちなみにそのアンチヒーローが受け継がれるってこと？伝承される。
まあ
まあ、
そうですね、なんていうんですかね、世の中にやっぱりアンチヒーローみたいな庇護者が必要なんじゃないかっていうメッセージなのかよ、
おお、
ってい
なる
う
ほ
感じ
ど。
なのかなという気もしますけど、
その彼なりの正義を持ってるけど、世の中的にはアン
まあ
チ
そうです
ヒー
ね、
ロー
世
み
の
たいな。
中に対しての正義って何っていう問いかけ
ああ、なるほど
ってい
ね。
う作品ですね。まあ、だから、ぶれない。一切ぶれないかなっていう気はします。ドラマを通じても。
なるほど。
そこが良かったなと思って、私は評価高めの4.0です。で、
な
こ
る
れ
ほ
がまあ3位になるんですけど。
ど。おお、あと2つには期待できますよ、それは。
で、その2位ですね。が、滅相もないっていう。これ30分ドラマ なんですけど、これね、評価がね、めちゃめちゃ割れてます。
あ、二極
私
化
は
して。
4点、まあ、4点、刻みができないんで、まあ、4.0ですね。4.5はいかないんですけど、ね、いろんなサイトを見てもめちゃめちゃ低い人が多い っていうので、
まあ、二極化する方がね、なん
ね、
か、
そうなんですよね。何かメッセージというか、メッセージではないんですけど、私は
まあ、
その
とんがっ
思想系じゃない
てる。
から、なんでしょうね、ドラマではあるんですが、この、まあ、滅相もないっていうドラマとしては、あらすじとしては、日本に突如、7つの巨大な穴が現れましたと。で、それはビルよりも巨大な大きい穴ですと。まあ、いろんなところに7箇所あるんですけども、まあ、混乱すると、皆さんは。みんなが混乱して対応に追われて、いろんな調査が行われるんですけど、その穴の正体わからないと。で、穴から入った人で戻ってくる人はいない
おい。
という状態。で、まあ、よくわからないっていう穴の正体わからないんですよと。で、まあ、やがて人々はその穴と共存するというか、まあ、なんでしょう。もうそのまま自然に存在するものとして一緒に生活を進めていくという世界線ですね。で、ある時、その穴を神っていうふうに定義するものが現れます。で、それが、まあ、堤真一になるんですけれども、この穴の中には救済があるというふうに説きまして、その堤真一は。で、まあ、それがバックボーンにあって、で、物語が始まります。で、12月1日から12月31日までの話になるんですけど、12月1日にあるリゾート施設に8人の男女が集まっていると。で、まあ、結構有名な俳優がいろいろ勢ぞろいで出て、中川大志とか染谷将太、上白石萌歌とか、その辺が出てます。窪田正孝とか、その辺
美
が、
女が集まったけど。
まあ、これ深夜帯のドラマなんですけど、結構豪華俳優っていう
確かにね、
感じで
今
すよ
聞いた
ね。
だけだと。
割と主役ヒロインとかやっていくような
やっ
気
てい
が、
けるレベルの人だね。
それがいっぱい集まってるんでね、まあ、それだけで期待感が高いドラマにはなると思うんですけど、で、まあ、それが集まった8人の男女っていうのが、まあ、その、堤真一をリーダーとする団体の信者になります。
なるほど。
で、その堤真一が言うには、穴に入る前になぜ入ろうと思ったのか。あ、すみません、これ穴に入るとか、穴の中に救済があるから穴に入るっていう団体になってくるんですけど、穴に入るためには、その、なんで入ろうと思ったのかを話し合うと、8人で。で、記録をするとっていうふうな話ですね。
なるほど。
そこから物語が始まって、一人一人、穴に入る理由というか、それを語っていくドラマになります。で、これ、特殊なドラマって、画面越しにね、なんていうんですかね、舞台とか演劇を見ているような印象のドラマになります。で、回ごとにまあ主演俳優が変わっていく、中川大志だったり、窪田正孝だったりっていう感じで変わっていく、オムニバス形式のドラマになるんですけど、で、まあ、物語でこの穴に入る理由を説明しなきゃいけないっていうところがあって、まあ、自分語りになるドラマが、まあ、どの話もそうなるんですけど、まあ、その舞台的な表現というのはどういうことかというと、今のその語ってる姿のまま、その自分の小学生の時の姿を演じたりっていうのがあって、まあ何て言うんですかね、あんまりドラマというよりは本当に演劇っていうか、いう表現で、まあ何て言うんでしょう、私の中ではすごい新鮮でしたね。あんまりそういうのを見たことはなかったので。まあそこがまあプラスポイントになってるのと、あとはまあストーリー説明ですね。穴っていうところ。これ何なんやっていうと気になりますね。なんか世にも奇妙な物語的な認知はす
だから僕、
ると思
今のシナリオの説明だけだと一番最初気になりました
う。ね。そう思うんでしょ。で、これね、結局ね、あ、言わん方がいいですね。
言
まあ、
わん方がいいけ
そう
ど。
ですね。見てくださいというところがあるんで、奇妙な物語的な感じなんかなと思ったんですけど、なんかそれとはなんかね、別の後味の悪さというか、いよいよ奇妙な物語的な奇妙な後味の悪さじゃなくて、なんて言うんでしょう、ちょっとね、まあ、ぶっちゃけたら、 穴関係ないやみたいな感じの話にはなっていくんですけど、まあそこはあって、まあ嫌いではないかなっていう感じです、私としては。その。
なるほどね。
で、まあなんか自分語りをしていくから、まあ、その穴に入る前にそうやって内省、自分の中を顧みることで、やっぱり穴に入る人がいたりとか、それでも入らない、あ、やっぱり穴に入らない人がいたり、やっぱり救済を求めて穴に入る人がいるっていうような、いろんな心理描写がこう不完全なことでこう描かれるようなことで、なんていうんですかね、リアルさと消化不良感なんか混じり合わさったような感じがあったなと思っています。まあそういうドラマで、まああんまりネタは言わん方がいいかなと思うんですけど、まあそこのなんていうんでしょう、答えを求める人が多いですね、この、 あの感想、ドラマ見た人の中の感想を見ていると、答えを知りたいという人が多くて、ね、その答えがモヤモヤ感がすごいいっぱい残される作品なんで、
なるほど、
評価は低いのかなっていうふうには思うんですけど、別にそのモヤモヤ感を許せるっていうか、そのモヤモヤ感を楽しめるっていう人がこの作品評価高いのかなっていうふうには思います。
まあ我々も聞いたよね、どっちかっていう。
そうですね、考察中、
メンツ中考察中というか、まあ考察中ではないんやけど、
はい、
そのこれが何のメタファーかとか考えたりするとなると、やっぱりそういうのは我々の、ね、うん、触手が動く、
ね、でもそれはやっぱりね、ストレスを抱えてる人たちだと思うんでね、やっぱりオイハンさん見てちょっとリラックスした方がいいかもしれないですねちょっとあなたたち考えすぎかもしれない
です。我々みたいに
固い。ガッキー、ガッキー、穴って何のメタファーなん、ちなみに。
それは見てください。これはネットフリックスで確か見れるはずです。
はい。見てみよう。それは一番興味出たわ、今。
うん。これでも、主演俳優も豪華なんでし、あの、俳優たちが。で、
あとね。しかも30分ってのもいいよ。
そう、30分枠なんで短いんで、見やすいです。で、あとね、もう一個いいのが。ナレーションがね、これ津田健なんですよ。
ああ、いいじゃないですか。津田健今ほんま飛ぶ鳥を落とす勢いで。
そうですよね。
うん。
なんでぜひ津田健の声もいい感じで入るんで、ぜひ見てほしいと思います。
津田健ファンとしては、そんな俺津田健言うてへんと思うけど、まあまあ津田健はいいと思う。う
ん、本当に評価分かれると思うんですけど、
うん。
まあ、それを楽しむというのでもいいドラマかなと思います。
なるほど、わかりました。はい、
最後ですね、ちょっと長くなっちゃってますかね、まあいいか、季節のない街を最後に、
はいはい、
これが一番評価高いんだよね。
そうですね、これもただね 4.5 はつけれないから 4.0 って感じですね。
なるほど、はい、なるほど、
うん、4.5 は届かないんですけどっていう感じです。はい、でこれはまあ工藤官九郎の作品になりますね、うん。で、まあ、キャストとしては、池松壮亮とか中野大河、渡辺山と浜田岳、荒川よしよし、めぐみ、高橋メアリー淳、又吉、塚地、前田のあっちゃんとか、片桐入りとか、藤井隆とか、まあ、結構知った顔がよく出てくる感じのドラマですね。
はい。
不動館作品としても。で、簡単なあらすじとしては、何っていうのがありまして、そこから12年経ちましたと。でこの町には何で被災した人々が身を寄せる仮設住宅があると。でその仮設住宅っていうのが、まあ18世帯の訳ありの住人が暮らしているっていう感じなんですけど、まあ、あの月収がまあある程度の額を超えると立ち退きというのがあって、みんなギリギリの生活を送っている状態です。で主人公のは池松壮亮なんですけど、半助という名前で、で、町で見たものとか、聞いた話を報告するだけで、お金がもらえるという、なんか一種のスパイ活動みたいな活動目的に入ってくる住人になります。で、そうですね。まあ、そのギリギリの生活する中で、その中に暮らしていく人たちのもの、姿を、それあのエピソードごとに明らかになっていくというようなドラマになってます。はい。で、まあ、そうですね。まあ、その報告っていう体で、こう、物語が進んでいくんで、まあ、池松壮亮の語り口調で、まあ、導入部分が入っていくドラマなんで、まあ、なんででしょうかね、人物紹介とか、こういう背景っていうのの説明が、まあ、すんなり入ってきて、30分ドラマなんですけど、これも。まあ、時間の使い方もうまいなっていう感じで、割とその省略というか、まあ、自然体でこう、 情報が入ってくるかなっていうドラマです。
なんか
で、まあ最初、はい、
謎の町があるの、謎の村みたいなのがあって、
いやまあこれまあちゃんと説明する何っていうのはおそらくまあ津波のことで、
ああうん、なんか津波みたいな、
東日本大震災の話であ るんですけど、それをあえて言わなくて何っていうふうに呼んでるような感じですね。
なるほど。で、そこから、はい、そこで被災した人がいて、
そうですそうです、はい、
あでそこの人たちがなんか集まって暮らしてると、
そうです、仮設住宅で住んでると。
あはははは。でそこのなんか人たちには謎のルールみたいなのがある、
謎のルールというか、まあ、なんですか、ギリギリの生活を送っている人がいてっていうところですね。これまあ後で言うんですけど、被災地で工藤官といえばあの NHK の
アマちゃん
が想起されるとは思うんですけど、なんですかね、アマちゃんって割と悲観的には描かないっていう作品ではあったと思う。見られましたかね、アマちゃんの朝ドラって。見たこと
ない。いや、見てへんけど。
あ、ほんまですか。まあまあ、途中、アマちゃんのドラマ途中、物語の半分ぐらい、半分以上進んだところで被災するっていう、被災していくんですけど、結局なんですかね、まあ、悲観的には描かないです。で、それは、こっちの、季節のない街も共通する部分ではあるんですけど、なんですかね、こっちの季節のない街っていうのは、心的に回復していくっていう様を見せるんじゃなくて、ただその仮設住宅で生きていくっていう生活がある、うん、特に同情してほしいとかかわいそうがあってほしいとかそういうわけではなくて、ただ生きていくっていうだけを描いた、そこに特化した作品っていう感じですね、うん、印象としては。
なるほど、
はい。でまあ工藤官作品なんで、最初なんかもうめっちゃ変な人も出てくるんですよ。なんかそうですね、浜田氏、浜田岳がなんかまあちょっとおかしい人の役でずっと走りながら電車をやってるんです。言ってる意味わかりますか、ね、シュッシュッしながら仮設住宅の中を走り回ってるんですよ、うん、それがいきなり第1話から出てくるんですけど、どですかねんどですかねんって言いながら走り回る役なんですけど、まあそういうなんかそのドタバタコメディっていうような印象がね、最初は第一印象であったんですけど、結構ね、内容はどんどん回を追うごとにダークになっていく、
うん、
うわ毒親やとかそういう回とかがあったりとか、面白いのはそうですね、ある夫婦がいるんですけど、夫婦二組いるんですけど、なんか酔っ払って別々の家に帰っちゃうんですよ、男が別の嫁、それだけどそのまま二人ともがしばらく生活を続ける、入れ替わった状態で、
どうなんで
なんでっていう話なんですけど、
よくわからんけど、
はい、その辺のね話は面白いですね。
なるほど、
うん、っていうのもあるんですけど、まあ割とダークな印象がどんどん強くなっています。でそうですね、まあ結局住人たちっていうのもこの町にいても何も変わらないと分かってるんだけど、どこにも行けないとか行かないっていう、ただ暮らすっていう選択をしている住人たちを描いているっていう風な、なんかそのドタバタからそういう印象に変わっていく作品ですね。で、そうですね、作中で、まあ、印象的だったところをメモってはいるんですけど、仮設住宅最終的に立ち退きの展開になっていくんですね、これ。
なるほど。
はい。で、まあ、クーデターみたいなことを起こすんですよ。仮設住宅が出たくないっていう。で、そこにまあクーデターに参加する子供たちがいるんですけど、その子供たちに対して、その主人公の池松壮亮が仮説といってもみんなにとっては仮じゃないもんねっていうふうに語るシーンがあるんですけど、まあ、そこが結構グッとくるというか、いい印象的なシーンですね。まあ、ちょっと見ていけばそういう点は、うん、あるかなと思います。というので、まあ簡単にはそういう話なんですけど、何ですかね、最終的にまあ明るくやっぱり終わる作品ではあって、何でしょうね。もう全然かわいそうに描かないっていう点では、うん、何でしょう、メッセージ中の人たちにとってもまあいい作品になるんではないかなと思います。でまあ後から知ったんですけどね、これ同名の原作小説があるようで、黒沢監督ですね、あの有名な黒沢監督、黒沢映画の黒沢監督が「ドデスカデン」っていうタイトルで映画化している昔にやってるようです。でその浜田岳が電車の音でどうですかでんどうですかでんって言いながら走ってるんですけど、それってあそのタイトル映画のタイトルから来てたんやっていうふうに思って、まあ、リスペクトでこういうふうにしてたんやなっていうふうに 思って、背景知ってからもなんかちょっとくすりと笑えるような作品ということでしたね。
なるほど。ああ、なるほどね。
メッセージ中的にはあれなんですかね。なんかこう、どこにも行けない土地に縛られた人がいてやな、みたいな。
そうですね。
その人たちが、なんかその、まあ、その、政治的なものとかに引きずり込まれず、こう、日々の生活を
そうですね。
楽しく過ごすと。
楽しく過ごす。結局、まあ、悩みはあるんですよ。いつか出ていかなきゃいけないっていう。そうなんですよね。立ち退きするときも、立ち退き業者はここはユートピアじゃないよって言ったりもするんですけど、でも心の中でどっか分かってはいるんですけど、まあ、最終的に立ち退く選択肢をまあ住人たちは選ぶと
なる
いう
ほ
こと
ど。
なんですけど、まあそこでも、なんていうんですかね。まあ、これ、大漁旗が、作中の至るところに出てきてて、まあ、それがまあ主人公の半助が、まあ、大漁旗というか、まあ、漁業の家で育った子供で、まあ、家族全員ちょっと何にさらわれちゃったみたいな感じでなるんですけど、まあ、唯一残ったのがその大漁旗で、その大漁旗をその仮設住宅の町に掲げてて、ある一種のシンボル的なものを残していたんですけど、最終話でその大漁旗をみんなそれぞれなんかバンダナとか、半ズボンとか、ネクタイとか、そういうふうに分けていくんですね。で、それをみんな最終話で身につけている姿を映像だけで映すんですけど、そこがまあ、なんででしょうね。やっぱりこう、最終的に仮設住宅を出るという選択をした住人たちですけど、明るく生きているというところを描いている作品で、なんでしょうね。その、まあ、心に来るものは、ある作品でした。
なる
というので、まあ、春ドラマ5作品一気にドカーッと
ほど。素
説明
晴ら
し
しい
てい
でき
まし
す
たが、
ね。
ど
い
うで
や、
したか？
実はこの中で一番気になったのは、季節のない街って最初に言ってたんですけど、あれですね、穴の話が
ああ、
一
滅
番、
相もないですか
滅
ね。
相もないが一番ちょっと僕は見たいなと思ってみましたね。
おお、ぜひ、
は
見てフィードバックをください。
い。そうですね。
馬場さんはどうですか？
なんやろう、うわ、そうね。いや、でもなんかちょっと季節のない街はやや気になっている、確かに。なんかこう、どこにも行けない人だけど、時代の変化にはさらされて、なんか、その時どうするかみたいなのを描いているんだろうか。
そうですね。
どっちに行くかな？なんか津波とかの方？なんかその、地震をどうケアするかみたいな方向に行くと、ちょっと僕は辛いなって思うんだけど、
くないんですよ、それは。
そっちじゃない。
全く出てこない。
そっち
一
じゃないな
切そういう話をしないの
ら。
が
そっち
特
じゃないか
徴
ら、
か
ち
なっていう気
ょっ
がし
と
ま
見
す
てみ
ね。
たいかな、確かに。
なんか全
俺、
然、
今ちょっと調べたけど、もともとは、山本周五郎の季節のない街が原作、さっき言ってたように原作で、戦後のスラムの
あ、
人
そうで
た
す、そうです。
ち描くっていうのが原作やから、
原
多
作で
分、
すね。そこと、その、
それを現代に
あ、そうですね。
アップデートというか、現代で置き換えたらってみたいな。
まあ、割と上位の2つは、なんでしょうね。いろいろ、まあ、見てるんです、ドラマって。私は。見てるんですけ
見
ど。
てるんです？
見てるんです
そうなんですか？
見てるんですけど。だから春ドラマは結構ね、本当この2作は特におすすめだなと思いましたね。
なるほど。わかりました。
そういう感じで、ぜひ、ちょっとはね、無料で見れるものも、ぜひ、夏の暑い日に見ていただきたいなと思いまして、今日紹介させていただきました。
わかりました。ありがとうございます。週末作戦会議室に足りなかった成分、ドラマを足していただいて、今日は、ガッキーからですね。面白かった。面白くなかったやつも入っても入ってるんですけど、春ドラマ、2020年にやっていた春ドラマ5本紹介いただきました。まだ次ね、夏ドラマは多分やってくれると思うので、この勢いで今度、まあまだ3ヶ月後ですか。 夏ドラマもやっていただきたいなと思います。皆さんも気になった作品あれば、配信等で見てみてください。週末作戦会議室でお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクへでアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、今日は、ガッキーに春2020年春ドラマから、注目作品5作品、ご紹介いただきましたけど、打って変わってね、この配信はもう8月にはなっていますので、まさに夏ドラマがもう5話、6話ぐらいまで、中盤戦までいってるかなと思うんですが、この時点でガッキーが今、注目の夏ドラマ、ありますでしょうか。
そうですね。いろいろね、見ようと思っているものもありながら、見てるのと、見れてないものがあるんですけど、今のところ面白いのは、笑うマトリョーシカ。
水川さんに主演の、
そうですね、水川さんに主演の、これは今5話までいっているかな、この時点では。
はい、
はい、結構面白いです。
なるほど。
はい、内容はもう語らないです、ちょっと疲れました。あとはね、スカイキャッスルですね。
スカイキャッスル、
はい、これもね、お受験生を持つママたちの話ですね。多分ね、これ韓国ドラマがのリメイクかな、多分。
ちなみに僕はちょっと聞きたかったんですけど、フリツモーライ孤独な仕様はどうですか？
これね、見ようと思って入れてはいるんですけど、漫画は面白いのは認めます。
漫画面白い、
ね。私も、はい、おすすめしたいぐらいの漫画で、ここでも番組でも紹介されてましたね。ただ完結してないのにドラマ化をしているという点で不安を感じてます。
ためらってる。
はい、
原作中としてちょっとやや許せないのね、楽器的にはね。
いや、多分なんかはしょるんだろうなと思って。
あ、本当、
まだ見てない。
まだ見てないです。ただ見ようとは思ってる作品。
僕は見てるんですよ。
どうな
んですか？
ちょっとご想像にお任せくしちゃう。
何やねんか。
ガッキーの2024年夏ドラマ会の時に、私の、降り積もれ孤独な仕様の感想もちょっとお伝えしたいなと思います、ね。
はいはいはい、わかりました。じゃあこれはちゃんと、ちゃんと見ます、私は。はい。
その原作が完結してないからどう演出していこうかのところは、もうなんかすごい四苦八苦してるなって感じは受け取ります。
うん、
あの作品から。
そうですね。そういうことが、なるほど。完結しないのにね、やるっていうのは。
だいぶ原作してるかなっていうところはあります。
ちょっとね、ただ、春ドラマとかと比べて、最初の1話目を見ようかなっていう作品が圧倒的に少なかった。
あ、なるほどね。
いうのはあります、今回。
なるほど。
それだけなんか、世の中の関心と私の関心の誤差が出てきてるんだなっていうのは。
お前もか。
お前もやん。
俺らそれでね、今さっき悩んでて、それ。
そう、週末作戦会議室は時代から取り残されたポッドキャスターだから。
ぜひ時代にマッチングしていきましょう。
はい、時代にこびて生きていきましょうということでね。はい、はい、また、次回3ヶ月後にちょっと期待したいなと思います。というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会議室、本日はこれにてお開き。お相手は私、佐藤と
馬場と
ガッキーでした。
また聞いてください。さようなら。